ローマ人への手紙、3章を開いてください。ローマ人への手紙の3章を開いてください。私たちの聖書通読の学びですね、前回はイースターで復活祭だったので、復活の話をさせていただきましたが、またねローマ人への手紙の聖書通読の学びに入っていきたいと思っていますですね。そして、午後に1節から、この20節ですね、1節ずつ見ていきたい、前半を見ていきたいと思いますけれども、今朝は、10節から12節に注目します。10節から12節に注目します。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった、善を行う者はいない、誰一人いない。私が、信仰を持って間もない時、文語体でこの旧説の聖句を目にして、あまりにも強烈、戦慄まで走りました。文語体では義人なし、独り谷なしですね。とってもこう韻を踏んでいて強烈ですね。義人なし、独り谷なし、どういう意味かって言ったら、もう書いてある通りですね。義人、正しい人はいない、一人もいない。これ三浦綾子さんの小説潮刈峠に引用されている、まあ大きなテーマになっている御言葉なんです。でこれを読むと心の中では反発をします。良い人たくさんいるじゃないですか。例えばインドのガンジーだとか、またマザーテレサとか、どうするんですか、義人じゃないのと思いました。でしかしはっきりと分かったのは、神が義人、正しい義と言われるときに、私たちが、普段考える正しいとか間違っているかとかいう判断と違う次元のことを話しているのだなということを思うんです。まあ、私が、このアメリカで勉強したときは、こういう言い方をしてますね。絶対的な正義と相対的な正義だっていう学び方をしました。私たちは常に人と人を比べて、この、義を、これが正しい間違っているっていうことをねやる、これが相対的なんだけども、神は絶対的な義だとこういうふうに言っています。で、まあ、これもねその通りなんですけれども、まあ後で詳しく話しますが、なんかねそれだけを聞くと、何か神様がいつも100点の方で完璧な方で、私たちが少し間違いをするとそれをつついてくるみたいなね、でもダメ、こう完璧主義者、悪いイメージになっちゃいますよね。それとは違う、確かに神は完全な方、この完全という言葉が今みたいないつも100点を取っている方であって、まあ、事実そうなんだけど、なんていうのかな、そういうのとかも関係の中で話してるんですよね、うん、父なる神様ですよ。父なる神様がどうですか、お父さんたち、ね、子供、息子娘いて、95点取って怒ります。じゃあ50何点取って、まあ怒るかな、分かんないけれども、100点取らなかったらお前息子じゃない娘じゃないってやらないじゃない、やらないですよね。そういうような完全完璧とはちょっと違うんですよね。だからちょっと言い方を変えます。根源的な正義って言ったらいいかもしれません。根源的っていうのはもっとなんかこの次元が違うんですよ。 その私たちがこの完全という言葉でさえが私たちが考えるような完全を考えてしまうんですよ。さっきの100点いつも求めてるみたいな神様ってとも全然違う、もう次元が全然違う、その義なんだということを見ていかなきゃいけない。人間の考えるような見方ではないんだっていうことを話して、この説明させていただこうと思っています。パウロは一章の18節から人々が不義、正しくないことによって真理を妨げている、阻んでいる、でそのような正しくない不義によって神の怒りを受けるということを、論じていたんですね。説明してきました。でユダヤ人は神様の掟、律法を持っていますけれども、神様の掟とてですね、神様の掟も神様の正しさと清さを表しているけれども、ユダヤ人がただそれを聞いているとか持っているだけで正しいとされているわけではないっていうね、ことも見ていきました。そして3章の9節で、私たちがすでに指摘したようにユダヤ人もギリシア人も全ての人が罪の下にあるから、罪の元にあるからですと書いてあるんですね。罪の元、罪の下にある、全ての人が罪の元にいるんだって言うんですよ。まあ、これどうやって分かりやすく説明するかなってちょっとこう私もね、悩んでたというか考えたんですが、罪の影響力が全ての人に及んでいて、及んでいない人はいないって言ったらいいかもしれません。この日本にあって日本の国の主権の中にいるのであれば、例えば北海道の、なんだろう、一番東側ってなんだっけ、根室とかそういうところねにいたとしても、沖縄の石垣島とかね、あっちにいたとしても、韓国に近い対馬にいたとしても、まあ、ちょっと尖閣今諸島行ったらちょっと乗り込んだらちょっとなんか捕まえられてるかもしれないけど、日本人でもね、まあそこは係争中っていうか、その係争ではないけど、もちろん日本の立場ではね、けれどもちょっと今すいません、ちょっと今のはちょっと置いといて、そのどこにいても、あなたの国の首相は誰ですかって聞いたら、いや私の国の首相は菅義偉さんですよって、今だよ今ね、で答えるわけじゃないですか。どこに行っても首相は変わらないんですよですね。でこれ一度成田空港から行って、で中国に降りたら、もうどこに行っても中国広いからね、もうなんかすごい習近平主席ですとこういうわけであって、主権が変わるわけです。同じように人間である限り、人間であれば、息をしていれば罪という頭がいて、そこから免れることはないんだということです。義人なし、独り立ちなしという言葉で、これから続くこの人が、このまあ腐ってるっていうか、これをね、神学用語で堕落しているというふうに、堕落している姿を私たちはこの10節から18節までで見るわけなんです。で、堕落という言葉、普段私たちが考えるような意味合いと随分違うんです。堕落というのが、まあ、救いようもないほど道徳的に大敗しているように聞こえるわけですね。例えばアル中でもうお酒がないとやっていけなくて、お金をつぎ込んで、もう何て言うかな、そういう生活をしているであるとかですね、あるいは死刑判決が出るような極悪人がいて、まあ、全ての人が堕落しているっていう言葉を使ったらね、なんだろう、そういうふうに全ての人がそういう悪を行っているかのような、そういうように堕落という言葉を使うと 思ってしまいます。で、私がこう牧師としてね、牧会者として常々気になっているというか心配していることがあります。それ何かというと、教会で罪がある、罪があるっていつも罪罪罪罪って、これ初めて、日本に日本人の人が、まあ日本人じゃなくてもどの人もね、教会に来ると罪の話ばっかりするってこういうふうに思います。で、これをそのまま受け入れてしまって神経症みたいになっちゃうね、こう脅迫観念みたいになっちゃう、これが心配してます。どんな小さなことでもこう見逃さずにこう捕まえて、ちょうどなんていうのかな、わかんないけど、なんか飲みを潰すみたいな、全部詰め、なんかもぐら叩きみたいにさ、なんか自分に罪があったらもうこれやんなきゃいけない、これ告白してこれやってこれやって、もう私ダメ、クリスチャンとしてやっていけない、ってなっちゃって、もういい、もうクリスチャンやめますとかってで、実はこれがこのローマ人への手紙によって宗教改革者となったルターがやってたことなんです。彼がまだカトリックの修道僧っていうのかな、修道僧っていうのかなですね、修道僧だった時に、どんな小さなことでも罪だということで先輩の司祭のところに、いわゆる懺悔、国会っていうんですけどもですね、それをしていったんですね。で、あまりにもしつこく、この小さなことで行くものだから、もう来るなって言ったんですよ、先輩の司祭が。殺人をしたとか、会員の罪を犯したとか、そういう、なんていうのかな、でっかいことだったら、いいんだけど、な小さなことでいちいち来るなっていう感じで、そこまで彼は徹底して、この罪を、こう、なんか、捉えていったんですね。で、偏愛が全然なかったんですね。まあ、それで信仰によって義と認められるというローマ書に書いてあるものを発見し、それから宗教改革が始まったんです。パウロは興味深いことを第一コリントの3章、4章か、4章の3節で言っています。私は自分で自分を裁くことさえしません。自分のその罪があるかどうかっていうのをこれ見ていかないの？パウロそう言ってるんですよ。で、続けて見ていくと、私を裁く方は主ですって書いてあるんです。これとっても大事な言葉で、私たちがこれを罪をこう見つけなきゃいけないって言ってる時に、自分が裁く基準になってるんですよ。自分が自分でこれが罪だ、ああだってこういうふうに言って、中を、この自分の内をね、ずっと見てってしまってるんです。でもその裁きの基準でさえがですね、間違った基準なんですよ。だって神様の基準じゃないから。だから自分で自分を裁くのではなくて、主が裁いてくださる。神がどうなのかということで自分を見ていくという、ことなんですね。これすごく今大事なことですね。自分で罪定めをしてっていくっていうことがよくあるので、そういうことではない。義人なし、独り谷なしっていうのは、今から話します。もう、そうやって一生懸命罪探しをしている人が泡を吹いて倒れるような、もう、とんでもない正しさです。よくね、説教の中で僕以前話してましたが、あまりにも自分に絶望して自殺したいと思っている人が神様の義に出会ったら、死んでもダメだって、死んでも無理だって、どうしようもないって分かって、もう死ぬことさえ諦めるみたいなね、本当に見てプライドが取られる。堕落してるということの定義っていうか意味をあえて言うとですね、自分自身には神を喜ばせることの良いものが全く自分にない。自分のうちに霊的な善と呼ばれるもの、神様を喜ばせることができるものがゼロ、全くないというように、 できるかなと思います。イエス様が三条の説教で冒頭でね、なんて言われました？ちょっと言ってみてください。覚えてる方は、イエス様が三条の説教で初めに言われた言葉、あの幸いですっていうところですよ。何ですか？最初に心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと。で、この心の貧しいものの日本語の訳定着してるんですが、違うよなっていつも思うんです。もっと直接的、そうなんですよ、日本語として綺麗にね訳してくれてるんですよ、聖書はね、うん、なので時々ちょっと荒々しくそのまま書いてあることを伝えなければいけないことってよくあるんです。ちょっとこう言うのもはばかれるっていうようなものもたくさんあります、聖書で。それね、柔らかくしちゃってるんだよね。でもね、ダメなんですね。で、ここでは霊の乞食は幸いですと訳してみましょうか。貧しいという言葉が今日本でも社会的な問題となっている貧困ですね、相対的な貧困という言葉が使われるじゃないですか。実際は例えばスマホを持っていたりとか普通の生活ができている、パソコンまで持っていたりするけれども、実はものすごい貧しいとかね、あるいは日本は生活保護がありますから貧しいといってもちゃんと住まいが与えられている、いやホームレスの人でさえプライドがあります、きちんと生活してるんです、仕事をきちんとやっています、ほら空き缶を集めたりね、で結構身なりもいいし、こういう貧しさじゃないんですよ。ここで言ってるのはいわゆる昔の乞食です。乞食っていうのは明日食うものがないってやつです。道端にいて物乞いをしていて、本当に、今あるものしかないから、なんだ、施しをもらわなかったらもう明日死んじゃいますっていう話です。そして霊ってか心じゃないんですよ。心っていうと心、こう感情の深い部分っていう感じじゃないですか。だけどそういう中身じゃなくて霊が乞食なんですよ。霊的に何か持ってるかってないんだっていうことなんですよ。でこれが、ここにいて、その人はね幸いって言ってるんです。幸い、それこそ悲惨じゃないの。なんでか、天の御国はその人たちのものだからです。全く何もないからこそ神に全て頼っていくことができるようになりましたね。入り口なんですよ。それまでは何か自分に持っていると思ってるから、だから天の御国に入ることができる。天の御国って何ですか？神様が王だよ。神が全てをあてがうんですよ。何もかも捨ててって言って、なんかよくあるよね、こうドラマとか分かんないけど小説なんでもいいんですけれども、もうそこら辺に捨てられているこのストリートチルデン、子供がいてですね、もう頭もボサボサ汚いっていうので、そして誰かが拾ってくれて、もう完全にきれいにしてあげてですね、ご飯もあげてですね、そういう感じですね、イメージとしては。そして、神から全部あてがってもらうのに、いやいやいや、私ねこれ自分が気に入ってるものありますから、これ来ますよって。ダメなんですよ、それやっちゃいけないんですよ。そうすると神の国に入れないんですね。で、聖書にそういう心が貧しくなる、だから霊の乞食状態にさせられた人たちが多く出てきて、神に出会った人がもう俺やばい、死ななきゃまずいと嘆く人たちが出てくるんです。で、必ずしもめちゃめちゃいわゆる悪人じゃないんですよ。むしろ普通の人が、神に選ばれている人たちが、神の人とまで言われている人たちが自分はやばいと嘆いている箇所があります。旧約時代には主の使いというこの御使いなんだけど、主ご自身とも呼ばれる方が現れて、ヤコブが神の御使いと格闘して、レスリングして、で、ここの太ももをね、関節を外されてですね、で、その後で彼がこう言ったのは、 言ったんですね。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われた。神を見てしまったら死ななければいけなかったのに、救われたってこう言ったんですね。他にもたくさん出てきます。例えばサムソンのお父さんも、私たちは死んでしまう、神を見たのだからとこう言っています。預言者にイザヤという人がいましたが、自分の国のユダで悪いことが行われていて、激しく予言を行いました。彼自身も怒っていたと思います。何をやってるんだ、このユダの国がこんなに神様に背いていては、こういうことが起こるんだって言って、1章から5章まで予言を行って、神の怒りが下るんだということを話していたんですが、6章に入ると彼自身が天の御座の幻を見るんですよ。セラフィムという御使いが、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと言って、この礼拝を捧げている姿を見て、それでイザヤは、ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいると、私の唇が汚れているって言ったんです。そして汚れた民の間に住んでいるって言って、今自分でこいつらはすごい悪いことをしてるって怒っていたんだけど、俺がやべえじゃんってこうなったんです。それは神の御座を見たから滅んでしまう。でこのようにして彼が続けて予言を行うんだけれども、祭壇のですね、炭のね、この火がついてる炭火をね、こう唇に触れられて、それで清められたって書いてます。全く自分が正しいんじゃなくて、神の方の恵みで清めてくださったいただいたんですね。でこのダニエルという人が、いるんですね。預言者で、また王に仕える人だったんですが、バビロンという国とその後のメディアペルシャの国で、王に仕えていましたが、主の使いが現れました。その栄光を見たときに、内からは力が抜け、顔の輝きも一変して、力も保てなかった。でもね、このダニエルね、政敵がいて、政敵っていうのはその、自分の高い地位を妬んだ人がね、この近くに、側近にいたわけですよ。王様の側近にいて、それで彼の欠点を徹底的に探したわけです。政治家ってほら、選挙の時に探させる、ここまで調べるかということを探すじゃないですか。で、それやられたんだけど、ダニエルは一つも出てこなかったって。一つも出てこないんだよ。にもかかわらず、主の使いに出会ったら、彼は死にそうになるほど力を失ってしまったんですね。
すいません。
はい。で、力が抜けた。これ似たような、幻をヨハネが見ました。イエス様の幻なんですね。だから多分ダニエルがね、イエス様に会ったんだと思うんですけども、そしてヨハネも死んだ者のようにその足元に倒れ込んだと。神に本当の意味で出会った人のみに与えられる貧しさなんですね。本当の意味で謙虚になる、本当の意味でへり下ることができるのは自分では無理なんです。神に出会ったか出会ってないか、これだけなんですね。イエス様のところに青年がやってきました。良い先生、永遠の命を受け継ぐために何をしたら良いでしょうか。イエス様は意味深なことを言うんです。なぜ私を良いと言うのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。良い先生ってこう言ったんです。で、私たちもこの人いい人だな、いい人、本当この素晴らしい人だな、いい人って言うじゃないですか。でも神のほか良い方はいません。これとっても大事で、このユダヤ教の中でも特 トーブっていう言葉があります。良いって意味です。でこれが初めに使われたのが、天と地をお作りになられた時にそれを見て良しと見られたって、この良いと見なしたっていうことで、これは神ご自身がお作りになったものが良いのであって、良い方は神しかいない、トブは神の属性っていうんですか、この神に属している性質なんだっていうのが教えとしてあって、事実その通りですね。ちょっとヘブル語僕も話せないんだけど、ボケルトブって言ったら何だか知ってる人います？ボケルトブ、おはよう、グッドモーニングですね。そのまま英語と同じです。ボケルっていうのが朝で、トブっていうのがグッド、良いですね。良い方は神で、それであなたは戒めを守りなさいってこう言ったんです。寛容してはならないとか、父と母を敬いなさいとか、盗んではならないというふうに、10回の後半の部分ですね、人と人との関係における戒めを話したら、少年の頃から全て守っていますって言ったんです。すげえ人だったんです。小さな頃から全て守っているっていう人間のレベルですね、これね。人と人との関係をイエス様、多分これをねまず言ったんですよ。イエス様が聞いたんです。イエス様は慈しんだって言ってます。この、若い男の人を慈しんで言われたんです。あなたに欠けていることが一つあります。かえってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼金持ちだったんです。それをすることができずに彼は立ち去りました。ここでもイエス様に出会いそうになって出会い損ねた人なんですよね。わかりますかですね。善良に見えるんですが、彼の根本のところで自分のアイデンティティって言ったらいいか分かんないけど、お金になっちゃってたんですよ。保証が、自分が自分を生かしていく保証がお金になってしまったんですよ。貧しい人に全て与えられるか与えられないかっていう世界ではなくて、イエス様はそこを指摘しておられて、永遠の命を得るのはイエス様にある命なんですよね。これがイエス様のところに行くためには全てを捨てなければいけなかったんだけれども、自分のところのお金が神様になったっていうか、他に神があってはならないという第一の戒めに違反してたんですね、この彼は。でこうやって立ち去ってしまった。つまり本当の意味で神様に出会ってなかったんです。なのでどんなに頑張ってもですね、本当の意味で謙虚になれないんですよ。本当の意味に、ね、謙虚になるには本当に捨てる必要、霊の乞食状態なんだいうことなんですね。で、面白いのはペテロなんですが、ペテロはイエス様に出会いました。どうやって出会ったか覚えてますか？魚釣りを、彼は漁師ですから、夜の間ずっと行っていてですね。でそれで一匹も取れなかったんですよ。で朝、そしてその次の日ですね、イエス様はずっと教えをしていました。でペテロとイエス様の関係はね、こうまあその時はつかず離れずっていうか、ラビへのユダヤ教の教師、先生としては仰いでいたんですけれども、まだ物理的には合ってるんですけど、本当の意味でまだ合ってなかったんです。でイエス様が、教えをなされた後に、深みに漕ぎ出しなさいと。でその時網をまあ繕ってたのかな、確かですね。あ、ちょっと頭が今、まあいいでしょう。とにかく、もう、いいですよって言って。そして、網を下ろしなさいってこう言ったんです、イエス様が。いや、一晩中取れなかったんですと。でも、お言葉通りにしてみましょうって、とりあえずって感じで、網を下ろしたら、大量だったんですよ。船が、こう、ちょっと沈みそうになるぐらい大量だったんです。でペテロが言いました。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言った。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。ペテロさ、なんか悪いことした？ いわゆる人間的な話で悪いことしました。してないでしょ、一つも。してないんですよ。これが私がさっきからずっと話してる根源的な罪なんですよ。ペテロは自分のプライドがあって、それは漁師というプライドだったんです。そしてそれが自分にとってアイデンティティになってて、この自分にとっての主になってた、それが自分にとってのこう頼りになっていたものが、全く漁については素人であるはずのイエス様の一言によって全部打ち砕かれたんです。そこで自分がいかに罪深いかということが分かったんですよ。それでイエス様が私についてきなさいと、人を取る漁師にしてあげようと言って、彼はその網を置いてですね、従って行ったわけなんです。わかりました。義人がいない、一人もいない、ここの意味での正しいものは一人もいないんだということなんですね。で、こういった視点から、この本文をね、改めて見てみたいと思います。義人はいない、一人もいないってまず始まりますね。ここから見てみたいと思いますが、これ言い換えると、神だけが正しい方なんだっていうことです。で、ここが聖書を読んで全体に貫かれているこの話ですね。アダムがしくじるんですよ。神の形に作られたにもかかわらず、神に似せて作られたのにもかかわらず、エデンの園というめちゃめちゃ完璧な環境の中にいて、無数に木があって実が結ばれて、どこから取って食べてもよかったのに、よりによってね、このよりによってっていうのを強調しますね。一本中央にある善悪の知識の木から取って食べてはならないよ、それを取って食べたら死んじゃうよと言われた、無数にあるのに、それをよりによって取って食べちゃうんですですね。で、ここから人の形に作られた人がもう完璧で全然ないということが明らかにされて、その息子アベルとカインですね、なんとカインがアベルを妬んで、怒って憎んで妬んで殺してしまうわけなんですね。で、私が、私の姉がですね、お姉さんが、お姉ちゃんって言ってますけども、ミッションの中高だったんですね。で、それでキリスト教概論みたいなのがあってですね、岩波ジュニア新書でね、聖書物語っていうのがあって、それが私が初めて聖書に触れた、きっかけかな、うん、おそらく、うん、まともにね触れたきっかけですけど、このカインの話が出てました。私はその時、あ、これ文部省の検定に引っかかるなって思って、当時はね文科省じゃなくて文部省だったんですけども、週刊誌みたいな赤裸々な話だなって思いました。で、続くんですよ、ね、みんなが心に思っていることは悪であるということが分かって、神は人を水で消し去るとお決めになって、しかし、ノアだけが神の、御心にかなっていたというのを書いてあるんですね。これ直訳だと恵みにかなっていたってあります。で、彼はその時代にあって正しいものだとまで書いてあるんです。ところがですね、ところが洪水が終わってですね、一息ついたのかどうかわからないけれども、泥酔ベロンベロンになって、お酒ですっぽんぽん、そのまま寝ていたノアの姿が出てくるんですね。ガクッとくるよね。もうなんか最後まで全うしてほしかったのに、かっこいいノアであってほしかったのに、そういう醜い姿が出てくるんです。で、ノアの後に神に立てられた人はアブラハムであるとか、あとイサク、ヤコブですね。アブラハムなんか自分の奥さんをね、このエジプトに行った時、自分を守るために奥さんが妹だって、まあ事実はあのね、あの腹違いの妹なんだけれども、妹だって言ってエジプトのファラオのハーレムの中に入れられてしまったというね。で、そしてそれ一度ならず二度やっちゃうんですよ、偽って。で、イサクまでが、息子のイサクもそれ受け継いじゃうんだよね。で、ヤコブはもうしっちゃかめっちゃかだし、もう二人の奥さんでね、もう、こう競争があってさ、 あのまあ、他にもラハブとかね、あのほらまずエサウからね、こう偽って私はあのエサウですとかって言ったりとか、もうめちゃくちゃなんですよ。なのに神が付き合ってくれてんだよね、全員に。今まで言った話、このね、あの、ノアもそうだし、ずっと付き合ってんだよ神様。ヤコブも付き合って、なんと愛されたヤコブってマラキ書には書いてるしね。で、そしてモーセはね、あの世界中で最も謙遜な人であったとまで書いてある。超すごくないそれ。一番世界で謙遜な人なんだよ。なんだけども、アラノの旅で40年間過ぎた後で、これから出発しようという時に新しい人、若い人ばっかりになって、それで、このまた改めてね、旅をし始めたら、このもう喉が渇いて、もう飯も蜜もマナばっかりとかって言い始めたから、もうモーセもね、もうアロンと一緒に、アロンもね、もうまだ生きてたんだけど、その時になんだよおめえらまたかよ、もうせっかく古い世代でこれでもうダメだったのに、新しい世代になってもこうなのかよって言って、お前らって言って怒って、岩をね、語りなさいって言ったんですよ神様。語りなさい、そしたら水が出てくるって言ったんだけども、1回2回打ったんですよ。それで私を聖なるものとしなかったと神様が言われて、あなたは約束の地に入れない。これ結構後で交渉するんだよね、入れさせてくれませんか、ダメ、入れなかったんです。で次に出てくる偉大な人は、あのまあそのヨシュアもあの偉大なんだけれども、やっぱ失敗してたし、ダビデですよ、ダビデ、ダビデのことまで呼ばれるんです、イエス様は後に。偉大ですね、主の心にかなった人。本当にね、僕ね、ダビデのね、あのいつも見てぞっこんになりますね。なんちゅうのかな、心だね彼は。愛される人で、ダビデっていうのは愛されたものって意味ですけども、神に愛され人々に愛される人ですね。本当にこの心がね、どこら辺かっていうと、例えばあのペリシテ人、あの彼が晩年の時にね、ベツレヘムが、自分の出身地がペリシテ人に乗っ取られちゃった時に、あ、ベツレヘムの小さい時の井戸の水飲みたいなとかってふーって言っちゃったのね。そしたら勇士が行ってね、命かけてね、水持ってくるんだよ。そしたら、私こんな水飲めないって言ってね、地面にね注いじゃうの。命かけて持ってきた水を私じゃなくて神様に捧げちゃったんですよ。そういう人だったんだ。ところがダビデは一番すごいスキャンダル、例えばもうこの人超有名な霊的指導者で、牧師でもいいよ、ね、奥さんを差し置いて他の、教会にいる人と会員の罪を犯した。それだけじゃなくて、その姉妹の、旦那さんの兄弟を殺したって言ったらやばくね、やばいところじゃないよね。ダビデがそれだったんです。ダビデは愛された王様で高潔な王様でしたが、バテシバと会員の罪を犯し、それをもみ消すために妊娠しちゃったので、バテシバがもみ消すためにウリアを死に追いやったんです。ちょっと聖書ってさ、もっとなんかもっとよく書いたらみんなに受けるのにって思わない？信じてもらえるのにって、あえて信じてもらえないような言い方してるんですよ。でもパウロがここではっきり言った、だって義人一人もいないもん、一人もいないもん、唯一唯一人として来られたイエス様がその例外を断ち切っちゃったんです。例外じゃない、間違った、そのずっとこれが神に愛された人だって言ってイエス様ずっこけなかったんですよ、最後まで。なのに死刑にかかっちゃったんですよ。おかしくね、やばいよ、これ聖書ってやばすぎない、これ。逆のこと、その人こそが、で事実神様はそうしてくださったんです。3日目によみがえらせてくださったんです。イエス様が正しいことが 明らかにされたんです。そして天に上げられて、もうこの方のみが正しい方で神の子なんだ、この方に信頼することによってのみあなたは正しいものとみなされるんだよ、という話なんです。長く語ってしまいましたが、残りも話していきます。あとごめんなさい、この新約聖書を教会の柱というか土台になったのが使徒たちですよね。使徒ですよ。そしてその中でも教会の鍵を与えられるって言われた人が、代表的な指導者がペテロです、ね、カトリックだとペテロが最初の教皇だからね、代々続いて今の教皇なっちゃったけども、ペテロはどうですか皆さん。イエスなんか知らねえよ、3回言った人ですよ。やばくねやばいんですよ。その人が悔い改めて、あなた羊を飼いなさいって言ってイエス様が立ち上がらせて、他の兄弟を、だからね、ペテロの手紙読んでみてください。結構ね、こうきついんじゃないけど、厳かなこと言ってますよ。でもそれは自分が失敗しているっていうところに基づいて、同じ兄弟励ましてるんです。同じ兄弟、そういう文脈で読んでいくと、第一ペテロ、第二ペテロ面白いですよ。なんかこう、何も失敗したことない人が、はい、これやりなさい、あれやりなさい、これやりなさいって言ってないの。自分も全く同じ失敗をしている、そして励ましてるんです、ということなんですね。で、義人はいない、一人もいないんだけど、次に悟る者はいない。神の真理を悟っている人々は誰もいないっていうことで書いてあるんですね。神の言葉を受けて啓示を受けている預言者でもね、分かってないんですよ。だからモーセがさっき話しましたように、イスラエル人の不平を怒って岩を二度打ったけれども、神の方はイスラエルの子らを、子供たちを怒っておられなかった。怒ってなかった。あのさっき言ったペテロが、生ける神の子キリストですという天から与えられた啓示ってね、イエス様は祝福したんです。その舌の根も乾かないうちに、イエス様は私は十字架につけられるって言ったから、はい、はい、来て、はい、はい、これイエス様来なさい、イエス様じゃない、イエス来なさいって、そんなことあってはいけませんって、どっちが先生っていうにね、もう高慢になってたの。ほら、もう自分が言い当てちゃったもんだから、イエス様きついよ、サタンよ去れって言った。さっきまで天からの啓示を受けてた人が、数分後だったかもしれない、2、3分後だったかもしれない、サタンにそそのかれちゃってたんですよ。悟る者はいないんですね。次に、神を求める者はいない。いや、神を求めるぐらいはするでしょうね。いないって言ってるんですよ。これ選択の問題なんですね。選択、この神を選ぶかどうかっていう、自分を求めるかっていうので、で、神を求めたっていう人が自分を求めて主を求めないっていうね、同時にやってしまうっていうのは、もう聖書にザラに出てくるんです。ユダの国っていうのは、神様に最後まで残された、バビロンに捕囚、バビロンに潰されるまで残された国で、そこにね、結構いい王様出てくるんですよ。主の心にかなった王様が、アサという人が、まあ、その一人なんですけれども、彼かっこいいんです。アフリカにあるクシュですね、今のスーダンとかエチオピアあたりですが、そこからね、100万人の軍勢と300台の戦車ですよ。やばいよ、100万人だよ、100万人、そして300台の戦車、今でも戦車がボーって300台来たらやばいじゃん。こう言ったんです。自分の神、主を呼び求めて、こう言った。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたには変わりがありません。主を求めた。そしたら主は苦主人を撃たれて、彼らは逃げ去ったって書いてあるんですよ。すごくないですか。かっこいいよね。ところが彼がおじいさんになった時に、北イスラエル、 ね、同じ仲間のイスラエル人なんだけど、北イスラエルから屈指の300万人はね、うわーって一緒に祈ったんだけど、すぐ近くの半分仲間でもあるところから攻められようとした時に、なんだってそのちょっと北にあるアラム、今のシリアだね、アラムの王様に倒してねって言ってね、こう 金っていうか援軍を頼むんだよ。で倒して北から倒してもらって、ああよかったよかった。だからこれを今分かりやすく言うと、がんだったら一生懸命しよういの、しよう助けてください、癒してくださいってこうやって言うんだけど、風邪だと、なんだ風邪薬治るやみたいな感じだね。でそれで、あなたは主を求めなかったと、こういうふうにね言った預言者がいたんです。主は恩命を持って全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。これからあなたは数々の戦いが起こるでしょう。心が神様と一つになっていたら道から表すのに、それをしなかった愚かだと。でそしてね、もう彼を罰したんですね。でね、病気になったの、最後に両足が病気になったの。そしたらこう言ってます。その病気の中でさえ彼は主を求めず医者を求めた。あ、いやいやいやいや、主を求める人はいない。最後に、全てのものが離れていき、あ、最後じゃないな、離れて、これ反抗してるってことだね。イザヤ書の1章の2節3節に、子供たちは私が育て大きくした、しかし彼らは私に背いた、牛はその飼い主を、ロバは持ち主の、飼い場桶を知っている、しかしイスラエルは知らない、私の民は悟らない。だから神が親としてイスラエルを育てて、ここまで 手塩にかけて育てたのに、牛見てくれと、ね、飼い主知ってるよと。どうですか、ペット飼ってる人どれだけいますか、牛、ね、犬とか、分かるでしょ飼い主のことでしょ、ね、でロバは持ち主の飼い場桶知ってると。なんだけど、なんでイスラエル戻らないのって背く、離れていく。で最後に無用のものとなったと。だからもう生きてて何やってんのっていうようなものになってしまったと。いうことで、善を行う者はいない、誰一人もいないと締めくくってます。ですか、このように、なってます。私たちが神様を求めようとするときに、この祈りが必要かもね。どうか私を探ってください、私に傷ついた道がないかを知らせてくださいって、これダビデが祈りましたが、私を探ってください、私を見てください、そして何があったら教えてください、その罪から、高慢の罪から遠ざけてくださいっていうのもダビデ祈りました。この祈りが必要でしょう。でないと自分のゲームになって、自分のやり方で罪を解決しようとしてしまいます。罪を解決するのはイエス様の十字架のみです。十字架のみです。そしてこの方に寄りすがることだけ、憐れみを求めることだけです。これ次回じっくりと見ていきますので、楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、じっくりと見ることができてありがとうございます。本当にあなたが、聖書を通してでなければ、私たちがいかに、正しくないか、そしてあなただけが義なる方かということを知ることができません。私たちが勘違いして、いつも何かパフォーマンスというか、自分たちのなんかやってることが中心であるかのように見ていってしまう愚かな者たちでございあります。しかし今見たように、全部あなたなんだと、全部が始めから途中また終わりまであなたなんだということを知ることができたことを感謝いたします。主よ、そのあなたに信仰を持つ生活、教会生活、個人の生活、もう一度確かめさせてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。